どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、よろしくお願いします。
ハッピーニューイヤーミスターローレンス。
どうしたんだよ本当にどうしたんだよまず声もそんなには出てねえし、そのいや前回先週ね、あのノブチラジ今ここで打ち合わせしましたけど、声が出てなかったって怒られてんだよ、うん、もう何なんだよ、いつ出るんだよ。ちなみに僕も聞けてはないけど
9年目です
芸歴的にはね声が出ないって何なんだよ。まず今日もそんなには出て、それを言われた直後にそんなには出てないし、かすれ声なのにたけしさんの真似するから、いよいよもうわけが分かんないと。本当に
いろんなボケがね、
ボケというかそのボケを
風っていうボケね。
だからあのボケを
俺なりのボケ
な、いやボケじゃないんだよ、ボケを風が来てそれをさらにミスが追い越してくるから、もうわけ分かんなくなってるんだよ。
ミスっていうボケな、
ボケじゃねえよそれは
あと芸人になるっていうボケな、
なんだよそれ、どういうことだよ。もう積み重ねすぎてわけ分かんねえんだよ。
9年前の
こんなクソ野郎が芸人になるという、声もろくに出ねえようなやつが聞けてないけど、あのスパローズさんのラジオに出させてもらったんでしょ。
ああ、そうそうそう、
今週僕出させてもらうんですけど、あの週替わりでありがたい話なんですけど、
いかんてよスパさん、
なんでてやん、
あいつだったらええだろみたいな。
なんで僕が一人でスパローズさんのラジオで急に一人で喋んなきゃいけないんだよいやスパローズさんね、我々も可愛がってもらってますけど、もう見てなくて、あそうだと思って何気なくツイッター見てたら、結構直前に決まったからあんまり告知とかもしてなかったんで、あの河本さん出てるとかってツイッター見たら、あれ声が小さいな河本さんみたいなマイクから遠いぞみたいな、もう何ができるんだよマジでと思って。
あれ実際ほんまにマイクから遠かった
の。なんでなんだよ近づいて喋るや、分かるだろ大体。
ソファーの関係でな。
いや知らないけど、その立地条件どうか知らないけど、
マイクに口を近づけるっていう技術までには至ってなかったまだ9年目だ。
9年目でできなかったらもう何もできないよそんなやつは。なんかそれでちょっと考えたけど、考えたっていうかね、いろんなミスとかするじゃないですか、うん、でもこう先輩方が可愛がってくれたりとか、うん、いやーこういうこといいな、そんなにもできなくてって言うけど、うん、何がいいんだろうってずっと思ったけど、うん、やっぱ究極みんな関係ないからなんだよね。当事者じゃないから、うん、僕とかタイタンのマネージャーさんとか、まあ、こう身近な人たちは、うん、やっぱ当事者だから言っても利害関係があるわけでしょ。
そうやな
固く言うと、
お前なんかはな、
そうそう、はい、でマネージャーさんとか、そうだから僕らは、うん、変なミスしないかなとか変なこと言わないかなと思うけど、うん、みんな関係ないから別にやばいこと言おうが、放送禁止用語ライブとかで言おうが、うん、別にハッハみたいになるけど、
潰れてくれりゃいいよ。
別になんならまあね、潰れてくれとは思ってないだろうけど、うん、ただ時々こう一緒になって利害関係が発生した時、先輩方もマジになるよな。
なるなる、
こう思うとお前あれマジ言うなよみたいな、そのやっぱ利害関係発生するとそうなんだっていう、
シャッフルコンビとかね、
シャッフルコンビとかはもうそうだし、うん、もっとカチカチの、まあ、例えばトップリードさんとこの間キュンキュン学園一緒にやった時の説明とかも、ちょっとお前マジでやるよみたいな、優しいけどね、うんうん、三四郎さんのオールナイトニッポン出させてもらった時も、いつもあんなキャッキャいいなって言ってる相田さんも、おい河本マジ発言気をつけろみたいな、そのやっぱ自分たちの害がありそうな時はやっぱさすがに
言うんですね、
言うんだなと。やっぱ利害関係なんだなと。
やっぱ人間って汚いなと思いますよね。
お前がダメなだけだよそんな着地じゃねえわまあそんな中、まあ毎年恒例になってますけど、タイタンで新年のご祈祷にまた新名宮にこの間行ってきてね、で去年の確か去年の、まあ事務所が移転した時のご祈祷も行ったじゃないですか、
うん、
去年、
うん、2回行ってんですよね
去年はね、うん、その時に判明したんですけど、まあ愚痴立ちの方で確か言いましたけど、うん、まあ我々当然新年のご祈祷はまあ今年1年うまくいきますようにと、みんなに害がないようにね、で我々も個人的にこう祈りして、今年こそまあ売れますようにみたいなことなんですけど、太田さんが横でウエストランドダメになれ、井口ダメになれってずっと祈ってたっていうことが去年発覚して
ボソッと言ってきたんですよね。
ボソッと今年も祈ってやったぞみたいな、そうなんか、いやマジでいやダメになるように祈っといたからって、しかも本当に厳かな雰囲気で絶対力あるじゃないですか。
うん、まして太田さんですしね。
なぜならしかも神様ですからね、それは当然神様にお祈りしてるわけですから、
白い羽織着とるしな、
それでちゃんとやってるわけですからね、
伝わらんと思うけど、その
だから厳かな感じですよ、いわゆるね。なんで今年もご祈祷行った時に太田さんが今年も祈ってやるみたいに言い出したから、マジで今年やめてくださいって言って、いざ終わって、その後お寿司みんなでねこう食べてたんですけど、
した
らなんでか本当に分かんないですけど、今年は祈らなかったぞって、今年はバッコダメになるって祈っといたから、瞬間目たのバッコさんその場にもいないし、かわいそすぎでしょ、何でもない
急にね。
そうなんです、なぜかだから今年は我々はチャンスですよ、そういう意味ではついにこの呪縛から解放されたわけですから、
神明宮の呪縛から
呪縛というか太田さんの呪縛で完全に、なんでまあそれはそれで終わって、 でまあ僕らとエレキテルとノーさんとかいたでしょ、でその後こう事務所に移動してる時に、エレキテルと話してて、もう本当にこれもうね、愚痴ラジとかでね結構橋本さんのポンコツエピソードとか喋ってきたけど、もうそのレベルじゃない、今までで一番嘘だろと思うようなことが発覚して、う
ん、橋本さん、
橋本さんもうね腹立つんだよ、もう面白いとかすごいとか通り越えて腹立つんですけど、エレキテルが、あの誕生日に、まあ、2人誕生日近いからか、
1日違いですからね、
ザコシハリウッドザコシショウさんに、あのプレゼントもらったらしくて、それがあのファミコンクラシックミニみたいな、あの今あるんですよ、ファミリーコンピューター、昔のファミコンをちっちゃくしたやつでゲームが30種類ぐらいできるみたいな、
あ中に入っとんだ、
中に入っててソフトを刺さずにね、
よっちゃんこう取った、
よっちゃんってどのよっちゃんだよ、
大林の、
あスリーアウトのね、いいよもう余計なこと
それ、なんで買うんだと思ってあんなやつが、
いや知らねえよそんなのそれをお前が言うのもなんかよくわかんないし、いいだろうですか、まああれはでも楽しそうだから、
おもろそうだね、
それがあってザコシショウさんがプレゼントしてくれたらしくて、あれやったみたいになって、
ありがとうございます言った、
じゃあ僕がプレゼントしてもらったわけじゃないんで、別に喋んなもうマジでそれで
ありがとうございます言った、
いやいや言ってないよ、僕は別にもらってないんだから、うん、どういうボケかだけ教えてくれよマジでどういう種類のボケ、正解のツッコミ教えてくれ、不安、僕も不安になるわさすがに、
ない
でそうだろ、うん、正解正解のツッコミがないボケだけ頼むからやめてくれ、その僕の腕がないみたいな感じになって終わるけど正解ないんだろ別に、うん、
ないよ、
じゃあどうしようもねえよもう、うん、そこまで描いてからボケてくれせめて着地まで描いてから、ボケるツッコむオチみたいなのを描いて言ってくれよそれだったらまあそれがあって、うん、でやってらしいんですよ、できてる2人でね、
うん、
でいろんなのがあって、まあ、カービィとかマリオとか、まあ、ドクターマリオとかいろいろ30本ぐらい入ってるんで、
入っとんじゃん、
やってドクターマリオをやってるのをツイッターに載せたんですよ、エレキテルが、
うん、
全然できませんみたいな感じで、確かにすげえ負け方というか2人で対戦してるんですけど、
うん、
まあ、中野さんも別にやったことないらしくて別に初心者みたいな感じなんですけど、うん、橋本さんドクターマリオってね落ち物パズルゲームですよ、うん、要はバイキンみたいなのがいて、うん、そこにカプセルみたいな薬をが落ちてきて、
2色あってね、
赤と青とかいろいろあって、その色を4つそのバイキン含め揃えると消えるみたいな、うん、まあ要は落ち物パズルゲームですよね、うん、いわゆるなんですけど、ただ一列に重ねてってゲームオーバーになったんですよ橋本さんが、もうわけわかんないじゃないですか、
うん、
何もしてない感じでこうバイキンなんか最初なんて2匹ぐらいでしょ、うん、そこにポンポンってカプセルが全部積み重なって負けてて、全然できへんわみたいなつぶやいてたんで、
うん、
なんじゃこれと思って橋本さんにその神明宮からの帰りに、うん、橋本さん、ドクターマリオあれ下手すぎですねって聞いたら、いやせやねみたいなことを言い出して、うん、したら中野さんが言い出したんですけど、橋本さん次の日になるまで丸一日コントローラー逆さまに持ってやったらしいんですよ、気づかず、やばくない、
嘘じゃ、
いや嘘と思うじゃないですか、マジなんですよこれマジで、でも
コントローラーはだってファミコンだろ、
ファミコン
だって十字キーこっちじゃん、
そうでしょ、だから何個も気づく要素あるはずじゃないですか、丸一日気づいてないってことはまず僕も聞いたよ、いや十字キーがまず左にあるべきもんが右にある段階でおかしいだろって言ってけど、いや確かになんかやりづらいなと思ったんやけどなみたいな、でこれはもうマジでやばいぞってなって、大体逆に持ってるということは右押したら左に行くわけですよ、
うん、
で左押したら右に行くことの違和感もまずあるでしょ、
うん、
でそれはどうだったんですかって、でていうかやったことないんですかゲームをって言って、まあ、ファミコンはやったことないと、でもスーパーファミコンとかプレステはやったことあるらしいんですよ、
う
だから分かるじゃないですかその常識、
絶対に分かるよ、
だけど橋本さん曰くこれもう信じられないですけど、いや右押したら左に行くとかで分かるじゃないですかって聞いたら、いやスーパーファミコンより前のファミコンはそういうシステムだと思ってやりづらい、昔はやりづらかったんやなと思ってたんやみたいな、そんなわけないでしょ、バカすぎるでしょ作る側が、まず右押したら左になる設定にしてたら、うん、する意味がないし、
うん、
でなんじゃこれって、もう太田さんにもすぐ話して、で太田さんも、うん、っていうかコントローラーの B とか A とかスタートとか見りゃわかるじゃんみたいなって、確かにそうかと思って、
うん、いやそうそうそう、 まずそう、
いやでもそれももう初心者やから画面しか見てへんかったんやみたいな、やばいでしょ、
うん、
もう死んで、ひもがまずこうもう変なとこからも出てるだろうし、
こう出とる、
いろんな違和感があるはずなんだよ、でなんで気づかないかって言ったら、いやスーパーファミコンとかプレステって下がちょっとコントローラーの下がプニョってこう形になってるから持ち方わかるんやみたいな、
けど
いやなんチンパンジーなのかと思って、もうマジでそんなその出っ張りがあるかどうかでしかわかんないのかというか、
先生がチンパンジーだったね、
いやそれ小梅太夫さんのネタだよもうただ、コウメ太夫さんチンパンジー好きでよくネタに入れてきて、それをエレキテルとかと一緒にいじってましたけど、うん、あの人が一番チンパンジーですよ、 橋本さんそのものがもうチンパンジー
です。あいつはいじったいけんな。
いやマジでいじっちゃダメ。コントローラー逆に持って気づかず一日やり続けるってすごくないですか。それで
いやいや怖い怖い、もう
怖いでしょ、うん、ドンキーコングとかも普通にやっててなんかうまくいかない、ちょっとはできたらしいですから、しかもそれが逆に怖いし、なんでちょっとできたのと。
すごいか、
ドンキーコングとかでなんか一面クリアするぐらいまではいったらしいですから、
ね、特技でいける、
特技でいけるぐらいです。
コントローラー逆さで、
逆さに持ってなんかドラクエとかそういうので呪われて逆に動くみたいなのあるじゃないですか。
ああある
な。あれですらなんかもう鬱陶しいじゃないですか、
死ぬほど鬱陶しいよ。
そというかどういうことなんだろうと思って、なんか常識でもうこ左側に十字キーがあるとゲームそんなやってなくても思うでしょ。
思う思う。
そもそも右と左でとかもなるし、
もう1日丸1日はないよ。逆さに持ってしもうたっていうのはまあまあ100歩譲って許そう、うんうん、やったことない人ね。
まあまあそうですね。
それで1日やったんだろ。
そう B とか A とか分かるでしょ。いや見てへんかった、なんかマイクがあるなと思ったけどって、そこじゃねえんだよと思って、そのなんか
関係ない
痛恨のやっぱそれは気づいたらしいですけど
そうな
ん、もうやばい。
いや怖いな、
やっぱ腹立つんだよもうそうなってくると。やっぱ中野さんも言ってましたよ、もうマジで腹立つって、そのなんかバカとかの。
もう中野さんあんま言わんもんな。
そうそう、もうぐったりしましたよ中野さんも、さすがにそれを知った時は、
うん、
だから中野さんも初心者だからあんま気にしなかったんでしょうね、一生懸命やってて。
ああそうだな。
いやもうすごいわ、もう僕らの常識じゃ通用しないとこまで来てるんで、
うん、
もうポンコツとかのレベルじゃないし、もう
橋本さんじゃなかったらまあ話せんぐらいのなあざとさあるもんな。
そうそう、でもやっぱ僕も嘘だと思って聞いたけど、やっぱマジなんだよね本当に。
マジなんじゃ、
うん、だってそれを気づかずツイッターに上げたんだから、最初はツイッターに上げた段階ではおそらく自分が逆さまに持ってやってると思わず、
あまりにもひどい負け方しと積み方しとっては負け
だろ。そうそうそう、いや積み方も何も直線積んでるだけですよ、うん、薬を。どういうことだよそのマジの方の医者に行けと思ってドクターマリオに行けそんなことになるならマジの薬飲めやと思っても
お前な
お前の方がやべえよそれをゲームやるよりっていうねなんでまあちょっとそこら辺も含めてもう怖い領域に達してきてるんで、
怖いな。
ちょっと2017年やっぱ橋本さんまた目が離せないというか、
やらかすな。
やっぱり僕らがちょっと麻痺してる部分もあるじゃないですか、橋本さんのポンコツっぷりに、
うん、
なんで橋本さんが一人でね、うん、ラブレターズのつかっちゃんとかがやってる舞台というかコントライブみたいなの出てた時、やっぱその辺のメンバーも詳しくはまだ聞いてないですけど、
うん、
久しぶりにちょっとこう会った時に、いや橋本さんマジでやばいわみたいなこと言ってたんで、やっぱいろいろやらかしてはいると思うんですよ
あそうだ。
で橋本さんになんか言ってましたよ、みんながって、え嘘私なんかやったかなみたいな、自分が自覚がもうない
の。あようたな。
そうそう、でも多分相当いろいろやってると思う
んで、なんか勤めて浮かんようにしたとは言おうたけど
これな絶対そんなわけないんだよ、
うん、
だからいろいろやらかしてるとは思うんで、オファーする段階でやっぱエレキテルのコント見て、うん、橋本さんもすごいなと思って、まあすごいんですけど、
やっぱ演技力とかすごいですからね橋本さんは。
でネタすげえできると思ってオファーしたら、やっぱ当然相当覚えも悪さにも度肝も抜かれたでしょうし、う
ん、で中野さんがねああやっていっぱいこうね、
マジで覚えないですかね橋本さんなんてネタとかをね、うん、なんでその辺も含めちょっとまたね今年も
すごいな、
すごいんだよ、もう考えられない。なんかいわゆる天然芸人さんとかポンコツ芸人さんとかをもう超越してますよね、
うん、奇跡起こす
の気づかずやってんだからな。
すごいすごい。
なんでその辺の話もしていきたいと思います。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。教えてウエストランド。このコーナーですね、皆さんからの質問や疑問に僕ら2人が分かりやすく答えるというコーナーです。いきましょう。
ブチラジネーム体操クラブ、
はい、
井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、新年明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
さて2017年という新しい年を迎えましたが、
うん、
ウエストランドの2人やスタッフさんで今年はこんなことをしよう、うん、こんな年にしようなど話し合うことはあるのでしょうか。
まあなんとなく方針はね話したりしますよね。
ありますね、はい、井口さんは昨年末にツイッターで来年も単独ライブか新ネタライブをやろう、背比べをやろう、うん、
あ、僕がやってる自主ライブね、
など
全然やってねえけど、
いろいろツイートされていましたが、うん、ぜひウエストランドの2017年の決意表明を聞きたいです。
ああ、ちゃんとしたやつですね、はい、
我々ソルジャーに高らかに宣言していただき、今年の年末にブチラジで答え合わせをしましょう、
うん、
体操クラブとしては第2回単独ライブと、
いや一人称体操クラブをやめろまずお前は僕か私でいいよ、
公開収録は必須でお願いしたいです、
うん、
ぜひよろしくお願いします。今年もウエストランドの活躍を心よりお願いします。
声小さいよ最後の方、うん、もう声小ささで15分前に言われたの忘れたのかよ。もう
貼っとったで。
いつ？
今
いや、貼ってなかったよ。その最後の、これ、一番読まなきゃいけないところ。
貼っとったね。
あれで貼ってんならもう終わりだよ。確かに、その、さっき橋本さんの話して、そっからコウメ太夫さんの話が出て、あいつがコウメ太夫さんいじんだよなって言うけど、お前もなんて、まずお前も橋本さんもいじん
ない。偉いもんで俺いじってないけどな。ちゃんと、わきまえとったっけ。
あ、でも橋本さんのことはまだちょっと言うわけでしょ。
うん。やっぱな。
あと、普通に後輩だったらできるやつでもいじるし。
いじる。東大生いじるけど。
新しく入ってきましたからね、うん、あどういう感じなんだろうな。
いやあいつはもうまあまあ1日目最初にライブ一緒になった時ぐらいに、うん、あこいつ俺のこと舐めとるなって分かった。
舐めとるっていうか、うん、そのあこいつい
や悪い意味じゃない、ね、
そうそうそうそう
悪い意味か。
あのいや悪い意味じゃないよ。ちゃんとした考えのもと
一応まあ先輩じゃけん、ね、一応こう敬ってる風じゃけど、うんうん、やっぱ目の奥笑っとったら目の奥笑ってなかったっていう言葉ある
よ。くある
目の奥笑っと
なかなかない、うん、目の奥でもうわこいつダメだみたいな。
こいつやべえなって。
河本さんよろしくお願いしますって言いながらもうわーみたいな
目の中でな。
でも大爆笑、うん、まあそれはそうでしょうね、
うん、
あのそれは東大生だからちゃんといろいろ考えてやってるわけですから、あこいつ何もねえっていう。
あのちょめちょめクラブのね大島くん、
はい、
あれ勉強ができるとかじゃなくてあれちゃんとあの頭がええな。
まあまあそりゃそうですよ
と思った。なんか、
うん、ちゃんとねそりゃいろいろ考え、もう僕らが思いつかないようなことも考えてるわけですからね、うん、なんです
ごいよ。
いやそれはさておき我々のことですよ。まあ単独ライブもねできたらやりたいですし、当然新ネタもずっと作り続けますんで、
うん、
まあそれをなんかこうまとめてできるとこがあればいいなとは今調整とかもねなんとなくは
してるんですか。
ただやっぱ事前にこう抑えなきゃいけないとかたくさん条件はあるんでね、うん、それもやりつつ、まああのブチラジの公開収録はやりますよおそらく。なんかこれもう去年末ぐらいからすげえ早めに言ってくるでしょ。あのあんまりここではまだ言えないけど、ブチラジの公開収録の日程、
うん、
11月ぐらいに
某会社の社長かな。
いやだからいいよ。
さっきもったけど、
アバンテーベの謎の組織アバンテーベ、まあ、ブチラジをやってくれてる、
い
やなんかだから公開収録はあるある、もうあります。
ある
これはおそらく夏ぐらいか秋ぐらいか春先か分かんないですけど、うん、その辺にやりますんでね、ぜひその際は来てくださいお願いします、なんであとはまあもうとにかくたくさんテレビに出れるようにね。
そうですね、
とにかくどんくらい出たらねいいか答え合わせって言われても難しいですけど、
うん、
まあ年末にはもうお笑い好きと言わずこう普通の人が知ってるぐらいの存在になれるように。
あ本当に
頑張ります。
お前だけでもね、
うん、僕だけでもそうします、うん、R1 もありますからね。 R1 頑張りますよ。
R1 が本ちゃんですからね。
そうですよ、本当にそうですよ、
うん、
もう誰も何も言わなくなってきたけど、
うん、もうボケっぽく言ってないし俺も
マジの決意表明ね、うん、はい行きましょう。
ブチラジネーム猫背、
はい、
井口さん河本さんスタッフの皆さんこんにちは。
はいこんにちは。
最近ブチラジを聞き始めました。
うんありがとうございます。
そこで質問なのですが、どれだけ聞いてもシャレ神戸の実態がつかめません。
だからいいよつかまなくて別にな
かなか全ての回のブチラジを遡ることもできないので、シャレ神戸の位置をざっくりでいいので教えていただけると。
シャレ神戸の位置なんかねえんだよ。シャレ神戸なんて僕ら何にも関係ないんだから。あ初めてシャレ神戸が出てきたのは2015年2月9日の回。
2年前じゃん。
2年。そうですね、裏垢のネタで、あ僕の井口の裏垢のコーナーでね、
ああ
新しいシャレ神戸を買いに裏市場に来てますっていう意味が分かんないネタシャレ神戸なんかこれまで一回も言ったことないし、
初めて出てきた。
今後も言いたくないんだから。というか生きていく上でシャレ神戸なんて口に出さないだろみんな。僕らもこれがなんか多分死ぬまでもう言わなかったよシャレ神戸。
ほんまはな、ほんまは
シャレ神戸、もしシャレ神戸が何か分かんないっていう人がいればそのままでもういいです、うん、調べなくていい
です。分かんないです、僕らも分かんないです。
シャレ神戸なんだね何のことか、なんで裏なんだっけ裏市場、
裏
市場も分かんないし、なんなんでこのネタで顔文字付きで裏赤内を書いてるんですね。なんでこれの時じゃあ2年前に出てきたっていうだけなんで、2年
も前の話なんだよこれ。
いつまでシャレ神戸引っ張ってんだよ、送ってくんだシャレ神戸。
えらいみずみずしいけどな。
いやだからみずみずしいって言えるか分かんない。シャレ神戸自体はもうカピカピだろ、もともとカピカピの極みみたいなもんなんだから、うん、シャレ神戸
そうだ。
もういいよシャレ神戸の話はね。なんでまあまあ確かにちょっと新しく聞いてくれた方にも分かるように時々は説明していきますんでね。ただ
シャレ神戸は説明できんよ。
シャレ神戸はもう説明しなくていいです、うん、猟銃とかの話出てくるじゃないですか。
あ
それ気になって聞いたらしいんですけど、なんか聞いた人がいて、
うん、
じゃあ第1回目から聞いたけど、もう第1回目の段階で当たり前のように猟銃が出てきてたらしいんで、じゃあ分かんないよって言ってました。なんか要はブチラジの前にやってた番組の段階でもう出てたのか、猟銃とかに関しては第1回から聞いても分かんない。
分かんない。
ちょっとこれは申し訳ないですけどね、
あの、ま、エレキテルの幕末つないだ時ぐらいに、ね、最初に話したもん
ね。そうそうそう、そなんで、まあ、またちょっとおいおいとかね、みんな新しく聞き出しても分かるように説明はしていきますんで、
まあ話せないですけどね、
シャレ神戸はね。
なんかいや猟銃、
まあ猟銃はもうなんとなく聞いといていただければと思います、
ね、俺ら売れたら捕まるんじゃねえ。
そしたらぶち出し全部消す雨になりますから猟銃の話やめときましょう、って言うとなんか本当にやべえことがあったみたいになるけど、別にやばいことはないよ、あのっていうような幻想ね、というかまあ聞くな、もう深くは聞くな、
触れるな。
そうですね、なので皆さん質問だけも送ってきてください。以上教えてウエストランドのコーナーでした。続いては僕らのカリオストロの城、こちらですね、僕におすすめしたいものや人を紹介してもらい、それがどれくらい気に入ったかを何カリシロかで評価するコーナーです。1カリシロがカリオストロの城の10分の1。僕はカリオストロの城大好きなんでね、
はい、
いきましょう。
うちらじネームあり、
はい、
井口さん、小室さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
私が井口様におすすめするのは仏像です。
お、深いな。
この間修学旅行で奈良と京都に行ったのですが、うん、どこの仏像も素晴らしく、修学旅行から帰ってきた時にはクラス全員が仏像マニアになっていました。
すごいな。なんか確かに今になってなんか思うでしょ、神社とか、うん、あのお寺とか、うわ厳かだなとか、うわ雰囲気あるなとか、
ね、
あの東京クラスネオでも七福神巡りとかしてさせてもらった時とかに、あなんかすごいなとか勉強になるなって思うけど、うん、修学旅行に行った時なんて何にもマジで思ってなかったじゃないですか。
何も思わんかった。
今になって、ああの時もっとちゃんと見ときゃよかったって後悔することあっても、これ偉いですよこの段階でね。
すごいすごい、
は
い、素晴らしい仏様ばかりだったのですが、
すごいな、うん、
その中でも東大寺の誕生物仏ね、
誕生仏かな、
誕生物で調べたんで、という小さな仏様が私の一押しです、うん、お釈迦様が生まれて7歩歩いたその様子が表されており、とても可愛らしいです。
へー、そんなのあるんですね。
女子高生20人くらいがその周りで誕生物に見とれている様子は異様でしたが、うん、とにかく見ているだけで心が穏やかになります。心をきれいにするために井口様も一度見に行った方がいいと思います。
いや余計なお世話ね、それは。
井口さん何カリシロいただけますでしょうか。
これでもマジでちょっと興味最近あるんだよね、やっぱ、うん、なんか修学旅行の時何にも思わなかったのに、やっぱこの年になると、ぶっちゃけちとか見てても面白いし、
面白いんだよな。
面白いんだよ、
いろんな歴史な
勉強になるし、
仏教の歴史とか、
これはだからちょっと8カリシロぐらい、
あ高い、
行ってみたいよマジ、京都奈良とかでしょ、行ってみたいんでマジで。
今修学旅行行きたいな、
行きたい本当に。
ほんま
バカだったよな、
マジで意味ない。
いいよ、なんか大仏の穴ぐらいの大きさのなんか柱に穴が開いてる、 あそこ上通れるぞとか言ってるとかだけだったでしょ、修学旅行
いつ通れるんかなっつってね、デブいじって
たりとか、僕はすんなり通りますから、しょうもねえよなマジで、見てよかった。これはでも偉い
よ、これいい、
多分いい学校でちゃんと勉強したならみんなちゃんと見てるっていうことは偉いよ本当に。怖いな、なんかまともな人がいっぱい現れすぎて、うん、そう東大生が芸人になってくる時代でしょ、うん、それについて対して東大生って高学歴すぎるだろうって言ってるやつがもう早稲田とかだったりして、なんか怖いんだよだんだん。
あーもうそりゃあるな、
まともな人の波が怖えよもう。なんか僕ら
逆に貴重になってくんだよね、高卒とか。
そういう時代になるかもしれない、下手すりゃね、うん、行きましょうか。
うちらじネーム河本事変改め教会通り事変、
近づいてくんな僕ん家の方に。
ウエストランドのお三方こんにちは。
誰が見えてんだよ、逐一ボケてくんだ。
私は映画が好きでよく見るのですが、うん、井口さんにおすすめの映画があるのでご紹介します、
はい、
それはフォーリングダウンという洋画です。
フォーリングダウン、はい、
内容は実に単純で、うん、車の渋滞にはまったサラリーマンがそのイライラに耐えられなくなり車を乗り捨て狂ったように歩き出すというパニックアクションです。
お
2時間本当にただ街中を暴れる映像だけで終わります。お笑い界のパニックアクションことウエストランドのお二人は絶対にハマると思います。
違うわ別に言われてねえよそんなこと。
またこの映画のキャッチコピーは、うん、苛立ち怒り大暴走、うん、一体何が彼をそうさせたのかという井口さんに向けられたようなキャッチコピーなので。
違うよ別にそのみんなどう思ってん。でもちょっとはまあねありますもんね。
井口さん何回しろいただけますでしょうか。
これどういう、
これちょっと見てみたいですね、
映画なんだろうな。これを聞く限りじゃよく分かんないですからね、確かに2時間街中でわーって
暴れます、
渋滞にハマっただけでそんな暴れ回る映画。
振りがねどういう振り
ちょっと分かんないんで豪華リシロにしておきます。
ああ、いい
です。でも気にはなりますね、うん、これもね
読んでみたい、見てみたい
映画ですかね。
この映画読んでみたい。
いいよもう何にもできないよお前は、いよいよ。 映画をどう捉えてんだよ。
日本語も終わりました。
いや多分こうメールの紙を見てたからそのなんか感じだを残したんでしょうね。メールを読むともうだから思考が一個一個こう追いついてないんでしょうね。なんだって本当にマジで何ができるんだよそうなったら。
死ぬかな
死が近いかもしれませんけど、なので皆さんもどんどんおすすめなものを送ってきてください、
はい、
以上僕らのカリオストの城でした。続いては罵り先生。罵り先生こと僕は皆さんの失敗を即興で罵ることでその失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。いきましょう。
はい、ブチラジネーム経済的には上のパートだけど中身は下のパート。
なんでそれ。でも経済的には上のパートなのかよ。
井口さん、コンサルスタッフの皆さん、チョリース。
ふざけんなよ。最近無条件で金持ちとかムカついてるからなこっちは。
そうなんだよな、うん、私は昨日お笑いライブを東京まで見に行って好きな芸人さんに差し入れを渡せて握手までしていただいてウハウハで帰ってきたのですが、現実世界にうまく戻れず何もやる気が出ません。
やる気出せよ。というか誰のライブ見に行ってんだよ。僕らのじゃねえのかよ。
溜まってる仕事の書類も書きたくないし、
やれよ。
資格試験の勉強もしたくありません。
何にもやんねえじゃねえか基本的にこいつら。そういうのを頑張るためにお笑いライブとかで息抜きしてまた頑張ろうって思うんじゃねえのかよ。そういうもんだから現実世界とこっちにするからわけわかんないことなんだよ。楽しかったのを現実世界と捉えるからぐちゃぐちゃなんだよ。それはそれ、これはこれで分けないと、うん、楽しいことは現実世界とこう切り離して考えないと一緒にするともうむちゃくちゃになってくんだよ。それができてねえんだよ。
お風呂も入るのが面倒で、
なんでだよ。
全自動入浴マシーンが開発され、お風呂掃除から入浴まで自動でやってもらえる日が来ればいいなと思っています。
バカかお前。伸びたか。伸びたじゃねえかマジで。伸びたの発想やめろよ本当に。
今家に帰るのも面倒
に。何やってんだよもう。何にももう本当にこいつは何もしてねえじゃねえかよもう。なんでこいつは経済的に上のパートなんだよ。
なあ、
ふざけやがって。お前やってんだろちゃんと仕事本当は。嘘つくなよ。こんなに何もやってないやつは経済的に上のパートになれるわけねえんだよ。だからやってんだよ仕事バカにしやがってよ。バカにすんな本当に。バカにしてんだよこいつ結局。やってんだよこいつ結局。やってるよ。
やってんか。
ちゃんと出社して退社してるよ。宿題とかもしてるよ。そのなんか会社の宿題とかも。
残業で徹夜の可能性あるな。
ちゃんとやってんだよこいつ。
今職場のデスクでこのメールを書いています。
絶対ちゃんとやってるよ。
井口さんはどうかこんな私を罵っていいことがあったら頑張れる人にしてください。
お前頑張ってるよ。経済的に上のパートなんだもん。
そうやな。
ムカつくなあ。クソ金ありやがってよ
それ
金があるやつも腹立つんで最近なんかわかんねえけど、もうどんななんか番組とか見ても金あるって言ってなんかね、もうムカつくんだよ。
うん、ムカつくな。
普通に
歪んで見えてくる。
歪んで見えてくるんだよ。画面が歪んでくるんだよだんだん。
そいつの理想
なんかフィルターが一個かかんで金がある段階で、うん、で金ない感じしようとしてもちょっと家の感じとか見て金ありそうだぞみたいな
のを見つける。玄関の置物
あざとか見つけますからね、うん、
ブチラジネームシーナ、うん、読まれたら初採用。
おお、初めて。はい、
コーンさん、井口さん、イグリン、こんにちは。
はい、こんにちは。
読まれたら初採用、シーナです。僕は大学生なのですが、うん、最近鳥貴族のキャベツの実にハマってしまっています。
キャベツの実。キャベツの、
どういう、キャベツの実と実がかかってるんですね多分。
分かりづらい。僕は入れてくんねん。確かにいいよ、キャベツ盛りおかわり自由だから鳥貴族は。
金麦の大ジョッキと食べ放題のキャベツをごま油に味を変えたりマヨネーズをつけてもらったりして、うん、ワンコインで長時間過ごしています。
迷惑だよさすがに。鳥貴族我々は大好きってこの間も言ったけど、そのみんながみんな鳥貴族に迷惑かけるというか、その金使わなくなったら鳥貴族が経営不振に陥ったら僕ら困るんだよ。
そうそうそう。
だからお前らはあの鳥貴族に金を落とせ、もっと、うん、一生懸命バイトして。
俺らが
そして芸人が金使わず過ごせるようにしろ、うん、もうちょっと。
そうやな。
金を使え、鳥貴族に。どんどん金を使え。うまいぞ、いろいろ食ってみ、マジでうまいから、う
ん、一周はした方がいいよ、ほんま。
一周しろ。それで一周しきった頃にグランドメニュー変わるからまた二周目できるから。鳥貴族の良さ分かってねえんだよお前は、うん、結局この鳥貴族安くてキャベツ盛りだけでいけるみたいなのになってる。本当の鳥貴族の良さ分かってないんだよこいつは。上辺で鳥貴族語んな。なめんねん鳥貴族。
ほんまそうやな。
本当にうまいんだから。そのうまい、この安さでこの美味しさというのが一番の魅力なんだから、うん、焼き鳥丼とか食えよ。
いきなりキャベツだけっていうのはもうちょっといけ
ない。それでなんかおつな鳥貴族の過ごし方ですみたいな感じすんなよ。まあ初採用でこんな言われてもどうかと
思う。鳥貴族の売り上げに全く貢献する気のない僕を罵ってください。
貢献しろ本当に。我々のためにも、
そう、ね、
芸人のために貢献しろ。大学生とかは
僕ら使わないですから。
大学生は芸人のために頑張って金落とせ。
むちゃくちゃやろお前。
いいんだよもう芸人が一番金ないんだから。
学生さんだよ一応。
いいよ学生さんってすげえ頑張るから。 もう芸人の体になったら頑張れないじゃんみんな。
無理だな。
もう本当に動けないんだからみんなそのそう簡単には。
起きれんし動けんし。
一回その体になったら無理なんだから。
関節とかカチカチになる。
なりますからね。
芸人になって。
そんなことはないですけど、ね。以上野々地先生でした。さあエンディングです。ブチラジは YouTube とポッドキャストでも配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください、
はい、
ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名忘れずに書いてください。
お願いします。
告知なんですが、1月30日にタイタンライブアンダーフォーティーがありまして、そして2月10日にはタイタンシネマライブが今度は沖縄でも見れるということでね。
おお、すごい。
さらに見れたんでそちらの方もよろしくお願いします。ぜひライブにも足を運んでください。
お願いします。
新しく聞いた方もブチラジこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週さよなら。
ありがとうございました。